広報津南、新潟県中魚沼郡津南町、2018年4月20日号、ナンバー682、1ページ、表紙。表紙の写真。暖かい日が続き、段丘桜も満開を迎えました。薄いピンク色、濃いピンク色で彩る段丘桜は、津南町の桜の名所です。写真の説明。遠近感のある写真です。手前には、細い枝にたくさんの花をつけた桜がくっきりと映し出されています。つぼみやまだ開ききっていない花びらは濃いピンク色で、よく日の当たっている花は薄いピンク色です。奥の方には何本かの桜がぼんやりと淡いピンク色で映っています。写真終わり。2ページ、津南時間。ハイタカ。今年は例年に比べると暖かくなるのが少し早いような。新年度は春らしい雰囲気の中、スタートを切りました。春を迎え、暖かい気候を好む動物たちも動き出しました。人も植物も動物も、新たな一年の始まりです。写真。写真の説明。一羽のハイタカが、太い足を前方に伸ばし、大きな岩のようなところに翼を畳んで降り立つ瞬間を捉えた写真です。背景には水が流れていて、たくさんの丸みのある石が映っています。どこかの河原のようです。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ。4ページ、平成30年度当初予算。12ページ、虫歯のなかった子。平成30年度調整功労者表彰。14ページ、この冬を振り返る。積雪記録。8ページ、見て知って得をする河原版。13ページ、津南街角スケッチ。15ページ、生き生き大好き津南町。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。17ページ、健康づくりアラカルト。地域おこし協力隊だより。18ページ、広報ライブラリー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。21ページ、タップで行こう、ジオサイトを探検したい。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信。24ページ、ナジョモン通信。戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から7ページ。特集トピック。平成30年度当初予算。一般会計歳入歳出総額64億9800万円。新年度の予算編成にあたり、子育て、教育、福祉の充実、地域経済の進展、一層の住民負担軽減を柱とした、強くてどこよりも優しい街づくりに向けた予算編成を行いました。予算の規模は、一般会計予算が対前年比 6.3% 減の64億9800万円。国民健康保険や下水道、病院事業などの特別会計と合わせた総額は 対前年比 7.3% 減の119億1009万円となりました。円グラフが2点あります。1、歳入、目的別歳入。円グラフの説明。歳入全体が自主財源と依存財源に分けられ、構成比率が示されています。自主財源 27.4%、依存財源 72.6% です。自主財源と依存財源は、それぞれ項目に分けられ、金額、構成比率が示されています。まず、自主財源。徴税、10億6047万円、16.3%。繰入れ金、2億5512万円、4.0%。繰越金、1億5000万円、2.3%。諸収入、1億503万円、1.6%。その他、2億770万円、3.2%。次に、依存財源。地方交付税、29億9000万円、46.0%。県支出金、5億3186万円、8.2%。調剤、4億8780万円、7.5%。国庫支出金、4億4991万円、6.9%。地方消費税交付金、1億7069万円、2.7%。その他、8942万円、1.3%。2、歳出、目的別歳出。円グラフの説明。歳出の項目が金額、構成比率とともに示されています。民生費、15億4606万円、23.8%。土木費、8億7380万円、13.5%。農林水産業費、8億2094万円、12.6%。衛生費、7億3638万円、11.3%。教育費、6億7481万円、10.4%。総務費、6億5775万円、10.1%。交際費、5億5009万円、8.5%。消防費、2億9392万円、4.5%。商工費、2億5384万円、3.9%。その他、9041万円、1.4%。円グラフ、終わり。用語の説明。自主財源。町が自主的に収入とすることができる財源。徴税。町が独自で課税、徴収することができる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税など。諸収入。延滞金、預金利子、雑入などの他の科目に含まれない金額。繰越金、前年度から今年度へ持ち越した金額。依存財源、国や県から交付される財源や調剤。地方交付税、全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように、国から町に交付されるお金。調剤、公共施設の整備など、長期間にわたって利用でき、多額の経費が必要なものの財源に充てる町の借入金。国庫支出金。特定の事業に対して国が町へ交付するお金。県支出金。特定の事業に対してその財源の一部を県が支出するお金。地方消費税交付金。地方消費税の一部を財源として県が人口と従業者数で安分し、町に交付するお金。民生費。高齢者、障害者、乳幼児に対する福祉など、安定した社会生活を保障するための経費。 教育費、小中学校の施設や教育、公民館、社会教育など教育関係の経費、農林水産業費、農林業の振興や土地改良事業などに使われる経費、衛生費、健康の維持増進や環境整備など、健康で衛生的な生活を維持するための経費、総務費、自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など役場運営の全般的な経費、土木費、道路や河川の維持管理、整備などの経費、交際費、町の借入金の元金や利子を支払うための経費、消防費、広域消防への負担金や消防団の運営にかかる経費、商工費、商工業の振興、観光の振興にかかる経費。対前年比伸び率。表、表の説明。左側縦の項目は区分で、会計名、省計、合計があります。横の項目は、平成30年度、平成29年度、対前年比パーセントです。縦の区分ごとに、平成30年度、平成29年度、対前年比の順に読みます。一般会計、64億9800万円、69億3500万円、6.3% 減。特別会計、事業会計、7会計あります。1、国民健康保険特別会計、9億9万円、12億5786万円、28.4% 減。2、後期高齢者医療特別会計、1億2068万円、1億1319万円、6.6% 増。3、介護保険特別会計、17億6544万円、19億152万円、7.2% 減。4、簡易水道特別会計、1億7705万円、1億4616万円、21.1% 増。5、下水道事業特別会計、3億7756万円、3億8018万円、0.7% 減。6、農業集落排水事業特別会計、2億8437万円、2億8944万円、1.8% 減。7、病院事業会計、17億8690万円、18億1872万円、1.8% 減。特別会計事業会計の承継、54億1209万円、59億707万円、8.4% 減。一般会計特別会計事業会計の合計、119億1009万円、128億4207万円、7.3% 減。表終わり。一般会計予算を町民一人当たりで計算すると、66万2588円。平成30年4月1日現在の人口9807人で換算。表、表の説明。歳出項目ごとの一人当たり金額が示されています。民生費15万7649円。教育費6万8809円。農林水産業費8万3710円。衛生費7万5087円。総務費6万7069円。土木費8万9100円。交際費5万6092円。消防費2万9970円。商工費2万5883円。その他、 議会費労働費等9219円。表終わり。主要事業。平成30年度は津南病院の抜本的な改革をはじめ、保育園の統廃合、津南地域衛生施設組合の在り方、公共交通体系の見直し、国による減反政策の廃止に伴う津南町農業の推進、旧中津小学校の活用など、主要課題の具現化に向けてのスタートの年となります。町の発展に向けて、その他事業についてもご紹介します。新規、水田の土作り補助事業、545万5千円。低温、日照不足等の気象変化に強く、今まで以上の糧食未満の生産をするため、水田の土作り堆肥せよに対する補助事業です。町が指定する 100% 有機肥料を購入した農家に対して、購入額、税抜きの3分の1を補助します。町内に住所がある方、町内に水田を持っている方、平成30年4月から11月末までに購入し、平成30年4月から11月末までに蒸気の肥料を散布した農家が対象となります。詳しくは、地域振興課農林班、電話 765-3115 までお問い合わせください。新規、学校関連自動車購入事業、3532万1000円。町が所有するスクールバスと給食運搬車が老朽化に伴い、この度更新することになりました。スクールバスは主に小中学生の登下校に使用し、給食運搬車は中等教育学校の給食運搬に使用します。今年度中に納車される予定です。詳しくは教育委員会子育て教育班、電話 765-3118 までお問い合わせください。継続、ジオパーク推進事業、2512万4000円。津南町と境村を一体とするこの地域は、平成26年に日本ジオパークに認定され、地域の活性化を目的として苗場山麓ジオパークが誕生しました。この4年間、地域の子どもたちや認定ガイドの皆さんが先頭に立って活動をしていただいております。そして、今年は4年に一度の再審査の年となりました。この苗場山麓の魅力を伝えていく活動を皆さんと共に続けていくために、さらに事業を発展させます。詳しくは、ジオパーク推進室、電話 765-1600 までお問い合わせください。その他事業、総務費、定期バス運行補助、地域公共交通運行事業、7643万8000円。ふるさと支援まちづくり寄付金事業、2569万7000円。地域おこし協力隊の設置、1715万4000円。長野県北部地震による地殻変動のための地籍補正調査、1288万5000円。民生衛生費、要援護世帯除雪事業、944万6千円。障害者介護給付事業、2億91万円。高齢者コミュニティセンター修繕事業、372万円。保育園耐震診断事業、251万9千円。保健センター修繕事業、574万円。不妊治療費助成事業、140万円。産後ケア助成事業、32万4千円。子供医療費助成事業、1967万2千円。寝たきりゼロ運動事業、941万4千円。津南健康増進施設、クアハウス津南管理運営事業、4807万8千円。町立津南病院への運営費補助及び出資、 3億2209万9000円。農林水産業費、農産物認証制度補助事業、津南町認証米の奨励、土づくり事業補助、1355万5000円。小水力発電所管理、農業用導水路を活用した小水力発電による売電及び施設管理、598万8000円。中山間地域直接支払い事業、1億1762万円。多面的機能支払い交付金事業、1億5538万6000円。棚田地域等保全整備事業、結党石垣田内の農道拡幅改良事業、1277万4000円。後継者配偶者対策事業、各種講習会や交流イベント、154万円。商工費、大地の芸術祭事業、1494万円。移住定住促進助成事業、260万円。空き家改修補助事業、80万円。スキー場マウンテンパーク津南管理運営事業、2514万6000円。土木費、橋梁修繕事業、7200万円。町道改良舗装事業、1億2750万円。除雪機械等購入事業、4410万円。住宅改修事業補助、890万円。町営住宅整備事業、旧大船町営住宅の解体及び駐車場整備等、8264万円。教育費、未来教室委託事業、82万4000円。学校関連自動車購入事業、スクールバス及び給食運搬車の購入、3532万1000円。適応指導教室運営事業、631万9000円。特別支援教育振興事業、5099万5000円。埋蔵文化財活用拠点施設整備事業、旧中津小学校改修事業、3200万円。ジオパーク推進事業、ガイド養成、主要サイト整備、看板設置など、2512万4000円。消防費、十日町地域広域事務組合負担金、2億7567万7000円。全国瞬時警報システム新型受信機整備事業、270万円。地域防災計画策定事業、387万8000円。住宅用防火対策設備補助金事業、40万円。冬季集落保安要員設置事業、442万4000円。財政運営は依然として厳しい状況ですが、職員定数の適正管理による人件費削減や経費削減を徹底し、最小の経費で最大の行政効果を図ってまいります。町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
8から11ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版イベント、3項目あります。1. 調整学園水墨画クラブ春の水墨画展。津南町文化センターにおいて、調整学園水墨画クラブの春の水墨画展が開催されます。個性豊かな作品や力作ぞろいの展示会ですので、たくさんの皆さんのご来場をお待ちしております。展示期間、4月28日土曜日から5月6日日曜日、午前9時から午後8時。展示会場、津南町文化センター3階和室。お問い合わせ、津南町公民館。電話、765-3134。2、身体丸ごとで感じる和太鼓の響き。 古道交流公園。新潟が世界に誇る太鼓芸能集団古道が、えりすぐりの特別編成メンバーでお送りする交流公演を開催します。太鼓体験や演奏者の語りを交え、太鼓の魅力、太鼓を打つ楽しさを知っていただくことはもちろん、元気や勇気、自信や希望、そして自分自身の発見につながる交流の場が持てる公演です。日時、6月8日金曜日午後6時30分から開演、午後6時開場。会場、津南町文化センターホール、津南町公民館。料金、全席自由、2000円、税込み。中学生以下500円。学生証または保険証の提示をお願いします。なお、当日500円増し。5歳未満入場不可。チケットは4月20日金曜日より津南町文化センターと津南町総合センターセブンチケットでお買い求めいただけます。お問い合わせ、津南町公民館、電話 765-3134。 3. 苦情・要望をどこに相談したらいいかわからないときは、総務大臣から委嘱された行政相談委員が公正中立の立場から、道路、年金、雇用をはじめとした国の業務、独立行政法人や特殊法人の業務、地方公共団体が国からの委任や補助を受けて行っている業務など、幅広い行政分野の仕事や制度についての意見や苦情、要望をお受けいたします。どこに相談したらよいかわからないときも、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。行政相談委員、和久井直志さん、愛吉。柳沢敦子さん、宇野木。日時及び会場、毎月8日午前9時から正午。役場閉庁日の場合は次の会長日、津南町役場3階和室。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 募集、家づくりセミナー参加者募集。地元材を使った雪国での安心安全で快適な家づくりをテーマにしたセミナーを全3回シリーズで開催します。家づくりに興味のある方なら、どなたでもお気軽にご参加ください。第1回セミナー内容。予定、魚沼地域の森林や林業、豪雪地域に適した住宅、一級建築士、富井富士子氏、地元公務店が建てたお家の紹介、第2回、8月26日、第3回、10月21日の内容は随時お知らせします。日時、6月24日日曜日、午後1時から3時30分。会場、南魚沼地域振興局、1階講堂、南魚沼市六日町960。定員50人、先着順。お申し込み先、お問い合わせ、6月15日までに、電話でお願いします。南魚沼地域振興局、林業振興課、電話 025-772-8262。 家づくりセミナーの申し込みとお伝えください。相談、無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による 法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、5月7日月曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時、5月9日水曜日午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113、 電話 765-3113。 相談、無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、5月7日月曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時、5月9日水曜日午後1時30分から3時30分、場所、津南町役場、3階。内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113。 暮らし、5項目あります。 1. 町災害時緊急物資の提供。町では災害時に備え災害時緊急物資を備蓄しており、今年度保存期限が満了する物資の更新を行うこととしております。これに伴い、自主防災組織の防災訓練や集落のイベント等に活用いただける場合、物資を提供いたしますので、電話にてお申し込みください。提供可能物資、1缶入り乾パン24缶入り4箱、保存期限平成30年11月2備蓄保存パン24缶入り、キャラメルチョコ味2箱、パンプキン味1箱、保存期限平成31年1月。3、越後のご飯20個入り15箱、保存期限平成31年3月。対象団体、集落または自主防災組織。受け渡し場所、津南町役場総務課。その他、受け渡し場所からの輸送は各自でお願いします。先着順で提供しますので、なくなり次第終了となります。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 2. 狩猟免許試験等の実施。平成30年度の狩猟免許にかかる研修会、講習会、試験についてお知らせします。町では試験教材の貸し出し、取得に対しての補助金制度があります。タヌキやハクビシン等の被害に困っている方や興味のある方は気軽にお問い合わせください。 銃による狩猟等の体験研修会。日程、会場、1、4月29日日曜日、長岡地域振興局。2、7月7日土曜日、十日町地域振興局。3、8月19日日曜日、牧射撃場。申し込み期限、1、4月2日月曜日から、4月27日金曜日、正午。2、5月1日火曜日から、7月6日金曜日、正午。3、7月9日月曜日から、8月17日金曜日、正午。狩猟免許取得希望者講習会。日程、会場。1、6月23日土曜日、長岡地域振興局。2、7月29日日曜日、十日町地域振興局。3、8月5日日曜日、柏崎地域振興局。4、10月13日土曜日、南魚沼地域振興局。近隣会場のみ掲載。申し込み期限、1、5月15日火曜日から6月11日月曜日。2、6月19日火曜日から7月17日火曜日。3、6月26日火曜日から7月23日月曜日。4、9月4日火曜日から10月1日月曜日。狩猟免許試験。日程。1、7月16日月曜日。2、9月22日土曜日。3、11月21日水曜日。会場。長岡市中央公民館。申し込み期限。1、6月4日月曜日から6月25日月曜日。2、8月6日月曜日から8月27日月曜日。3、10月10日水曜日から10月31日水曜日。狩猟免許更新講習会。日程、会場。1、6月28日木曜日。十日町地域地場産業振興センター。2、9月11日火曜日。長岡市中央公民館。申し込み期限、1、5月21日月曜日から6月13日水曜日。2、8月2日木曜日から8月27日月曜日。お申し込み先、お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115、十日町保健所、電話 757-2707。 3、農業者の皆様へ、収入保険制度がスタートします。自然災害だけではなく、農作物の価格低下など、農業者の経営努力では避けられない収入減少を保障する制度が平成31年1月から始まります。詳細やご不明な点は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。加入対象者、青色申告を行っている農業者、個人、法人。青色申告は5年間継続が基本ですが、青色申告の実績が加入申し込み時に1年分あれば加入できます。申し込み時期、平成30年秋ごろを予定。お問い合わせ、農祭、新潟県。新潟県農業共済組合魚沼支所。電話 025-792-7077。 4、水道・下水道メーター検診。5月9日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。 正確な検診のためにご協力をお願いします。日程5月9日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課、上下水道班、電話 765-3116。 5. 人権擁護委員が再任されました。人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受けた人権問題に関するあなたの町の相談パートナーです。この度、4月1日付で山田隆一委員、本山聡委員が再任されました。現在、津南町の人権擁護委員さんは次の4名の方々です。渡辺俊さん、反口、山田隆一さん、足ヶ崎、高橋芳子さん、十二の木、本山聡さん、ソリ、十日町地域の人権擁護委員協議会では、各地で啓発活動や人権相談を行っています。相談は無料で、秘密は固く守られますので、差別やいじめなど、人権問題に関する悩み事について、お気軽に何でも相談してください。相談は随時受け付けています。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 752-2575。 イラスト、人権イメージキャラクター、人権守るくんと人権あゆみちゃんのイラストです。イラスト終わり。建設課よりお知らせが4項目あります。土木班、電話 765-3116。 1. 住宅改修補助事業。町では次の通り、住宅改修補助と被災者住宅改修補助事業を実施します。対象者、津南町民で、徴税等の滞納がない人、補助を受ける住宅に居住する所有者、過去に補助金を受けていない人、ただし補助金交付申請日において満70歳以上の方、または中学生以下の方がいる世帯においては、過去に10万円の満額を受けた人でも再度対象者となります。対象工事、住宅の改修・改築工事及び下水道つなぎ込み工事等、門や塀、庭園、電化製品等は対象外です。対象工事が他の補助金もしくは助成金または保険給付金の対象とならない工事、施工業者、工事費等の条件、町内に本社、もしくは営業所を有していて営業している法人及び個人の業者が施工する工事、対象工事費が税抜きで20万円以上である、12月末日までに金額が確定できる工事、補助率・補助限度額、対象工事費の 20%、 1000円未満切り捨て、限度額10万円。ただし、対象者の正し書きに定める世帯は限度額20万円。申請期限9月28日金曜日。申請、原則、工事着手前に申請していただかなければ補助を受けられません。 2. 木造住宅の耐震改修補助。昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅を耐震改修される方を対象に工事費の一部を補助します。補助対象となる住宅、昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の木造一戸建て住宅、耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと、部分耐震改修に限り、高齢者等、65歳以上の高齢者または障害者が居住する住宅、補助対象となる工事、耐震改修、耐震診断の結果で総合評点が 1.0 未満で、耐震改修工事後の総合評点が 1.0 以上となる工事、部分耐震改修、高齢者等の就寝用に供する部屋が1階のみであり、耐震診断の結果、上部構造が 0.7 未満に該当する部屋を中心に補強を行い、評点が 0.7 以上となる工事。耐震診断の結果、上部構造が 0.7 未満に該当する住宅について、防災ベッド、または耐震シェルター等の器具を床板等に堅固に固定する工事。補助額、耐震改修、最大65万円。次に掲げる合計金額、耐震改修に要する費用の3分の1、限度額50万円、雨季の額に2分の1を乗じて得た額、限度額15万円、高齢者等居住住宅の部分耐震改修、最大40万円、次に掲げる合計金額、耐震改修に要する費用の3分の1、限度額30万円、雨季の額に2分の1を乗じて得た額、限度額10万円、所得税の特別控除、この耐震改修の補助を受けた方は、租税特別措置法に規定する所得税の特別控除を受けることができます。控除額は、改修費用の 10%、20万円が限度。なお、高齢者等居住住宅の部分耐震改修は特別控除の対象外。申請期限、9月28日金曜日、また11月30日金曜日までに金額が確定できる工事。3. 木造住宅の耐震診断料補助。昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の耐震診断をされる方を対象に診断料の一部を補助します。補助対象者1、次のいずれにも該当する住宅、併用住宅を含むの所有者、津南町内の個人所有の一戸建て住宅、現在居住している住宅、昭和56年5月31日以前に着工した住宅、住宅の主要な部分が木造の住宅、2. 税金等の滞納がない人、耐震診断方法、津南町耐震診断士登録制度により登録された診断士により行います。診断にあたっては壁材等剥がしたりすることはせず、主に内外観、建物の形状、壁量、壁の材質、 建物の劣化状況等により診断します。補助後の自己負担額一律1万円。申請期限9月28日金曜日。4. 国設住まいづくり支援事業。町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根改良する場合に対象になります。補助対象内容、融雪式、屋根融雪施設に要する全体工事、落雪式、屋根部分の国設化に要する経費、落雪高床式、屋根及び高床部分、1メートル以上の国設化に要する経費、ただし床下部分が居住面積に参入されるものは除きます。耐雪式、3.5 メートルの積雪に耐える国設化に要する経費。補助額、対象となる工事費、上限250万円を基準とし、対象工事費に 0.264 を乗じて、融雪式・耐雪式は3分の2を乗じた額、上限44万円。落雪式・高床落雪式は2分の1を乗じた額、上限33万円。ただし、融雪式・耐雪式の要援護世帯は6分の5を乗じた額、上限55万円。落雪式・高床落雪式の要援護世帯は3分の2を乗じた額、上限44万円。申請方法。補助金の申請書は工事着手前、最低1週間前、提出してください。なお、対象住宅の集落の区長、総代から同意を得ていただく必要があります。申請期限10月31日水曜日。必ず工事着手前に申し込みください。その他、過去に国設住居協調整備事業や国設住宅普及促進事業の補助金を受けた方は対象外です。今春の人事異動。役場、病院の人事が次のように発令されました。退職、3月31日付、地域振興課長、江村義文、福祉保健課福祉班長、風巻優子、教育委員会、子育て連携専門員、内山清子、副主管兼北部保育園長、鈴木美奈子、副主管兼ひまわり保育園長、小島慎子、ひまわり保育園主任保育士、石澤恵理子、津南病院主任看護師、小島香代子、津南病院看護師、桑原美希。新採用、4月1日付、税務町民課主事、樋口祐樹、福祉保健課主事、中村優太、地域振興課主事、和久井夏樹、教育委員会主事、鈴木翔子、教育委員会文化財専門員、今井哲也、ひまわり保育園保育士、大口優、北部保育園保育士、高野千鶴、若葉保育園保育士、桐生里美、津南病院看護師、熱智義、津南病院看護師、小野塚琴葉、津南病院看護師、島倉琴乃、津南病院看護師、本田雅、津南病院看護師、久保田ひとみ。内部異動、4月1日付、役場班長級以上、地域振興課長、村山翔吾、議会事務局長、高橋正史、 福祉保健課健康班長高橋和子、福祉保健課保健室長上倉由美子、主査福祉保健課福祉班長樋口正弘、副主幹兼中津保育園長石橋恵子、副主幹兼ひまわり保育園長津端玲子、若葉保育園長鴨井麻子、北部保育園長石澤美香、病棟看護師長兼地域連携室長成海真理子、病棟看護師長柳沢さと子、理学療法士長内山和明。町内の小中学校に転入された教職員の皆さんをご紹介します。継承略、括弧内は全人口、ただし十日町県域以外は全人市町村。上郷小学校校長宇方和夫、括弧近代美術館講師近藤望。足ヶ崎小学校教諭恩田千秋、括弧二次小、教諭徳井康介、括弧南魚沼市津南小学校教頭若井義弘、括弧二次小、教諭遠田歩美、括弧十日町小、教諭大重良平、括弧南魚沼市、教諭綱亜美、括弧新採用、養護教諭小泉陽子、括弧新採用主事山口達也、括弧佐渡市津南中学校教頭相沢和則、括弧長岡市教諭土田義弘、括弧松の山中教諭南雲信子、括弧長岡市講師後藤光大、括弧川西中。
12ページ。3歳児検診で虫歯のなかった子。何歳児健康審査で虫歯のなかったお子さんは次の方々です。11月9日実施。住所・氏名の順に読みます。上段・北村博、上段・関谷優斗、12の木3区・吉野天音、正面4区・江村ひまり、三幸町・小山理子、泊丸2区・福原育人、中子・半戸環奈、保木沢・半戸俊太郎、田中・清水宗介、赤沢16区・草津安吾。1月10日実施。陣馬下3区・中村隼人、陣馬下4区・福原由紀、大有の 5-2 山本龍、米原・大口里央、大井平・川田愛理。3月6日実施。正面4区・佐藤新太、割の5区・大平青、陣馬下1区・和久井世良、陣馬下3区・滝沢留美、三幸町・小野塚真奈、泊丸2区・中山明菜、小種・藤野俊、八千代区・藤木愛之助、赤沢19区・福島淳、壇の団地・パドック麻也、反口・樋口新平。津南町の3歳児の虫歯。津南町の3歳児虫歯有病者率は、平成28年度は 6.3%、県平均 13.0% と、県平均よりも低く、県内で3番目に低い数値となりました。津南町は対象者が少なく、数値が変動しやすいですが、今後も虫歯のない子が増えるよう、各ご家庭での虫歯予防の取り組みをお願いします。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 平成30年度、町政功労者。町では、町政の進展に多大な功績があった方を、町政功労者として表彰しています。今年度は、ここに紹介する5名が、4月11日に開催された嘱託委員会議で表彰されました。おめでとうございました。産業振興功労、桑原幸三さん、12の木。長きにわたり、町農業委員会として、地域農業の振興と発展に貢献し、産業振興に尽力されました。消防防災功労、小林はじめさん、博良。32年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。消防防災功労、福原和夫さん、旧正面。31年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。消防防災功労、石沢俊博さん、大赤沢。30年の長きにわたり、消防団員としてよくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。消防防災功労、山田洋一さん、所平。31年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。写真が5枚あります。表彰された、桑原さん、小林さん、石沢さん、山田さんの顔写真4枚と、表彰者の一人が表彰状を受けている写真が載っています。写真終わり。13ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4件あります。ニュース1、入学おめでとう。4月9日、町内小中学校。ポカポカ陽気の中行われた町内小中学校の入学式。足ヶ崎小学校には7名の新1年生が入学しました。入学式では先輩たちによる龍神太鼓が披露され、入学を歓迎しました。写真、足ヶ崎小学校に入学した新1年生7名。写真の説明、まっすぐに前を向き起立しています。横の席には来賓の人たち、後ろには龍神太鼓の法被を着た在校生が立っています。写真終わり。ニュース2。まくぞ、さんよ。まくぞ、さんよ。4月3日、陣馬下毘沙門天。例年に比べ雪が少なく、会場にはほとんど雪がない中行われた陣馬下の多聞天押し合い大祭。周辺地域の子どもたちが集まり、まかれる餅や木札を手にするため、さんよ、と大きな声を出しました。写真、木札を取るために手を伸ばす子どもたち。写真終わり。ニュース3、ピョンチャンパラリンピックの滑りをこの目で。4月7日、ニューグリンピア津南スキー場。ニューグリンピア津南のスキー場を会場に行われた障害者アルペンスキー大会。当日は天候が優れず、一時開催が検討されたものの、入念なコース整備等のおかげで、無事開催することができました。パラリンピックで活躍した村岡桃佳選手をはじめ、森井大輝選手など、実力選手の滑りを披露。町のスキークラブに所属する子どもたちとも一緒に滑り、交流を行いました。貴重な経験ができる良い機会となりました。写真、パラリンピックアルペンスキー代表の村岡桃佳選手。写真終わり。ニュース4、安全第一、町から感謝状贈呈。4月13日、役場大会議室。 役場の大会議室で行われた津南町交通対策協議会総会で、町の交通安全にご尽力いただいた井林康夫さんと、元赤沢駐在所勤務の井口義道さんに、町長からの感謝状を贈呈しました。井林さんは、上段の交差点で、登校する子どもたちを長きにわたり見守りました。現在でも活動を続けています。また、井口さんは赤沢駐在として、日々町の交通安全に努め、地域の子どもたちを守り、地域に愛されました。町の交通事故は減少傾向にあり、交通死亡事故ゼロ600日を達成しました。写真、毎日子どもたちを見守っている井林さん。写真の説明、感謝状を受けている井林さんです。写真終わり。14ページ、この冬を振り返る。昨年は2メートルにも満たない積雪が、今年は2メートルを超える積雪に。しかし、昨年より4日早く小雪を迎えた冬となりました。一日の降雪量とは、一日24時間で降った量を計測します。役場の観測所では、9時、12時、15時の3回測り合計しています。積雪量とは、初雪から小雪まで一貫して一つの積雪計で測ります。また、雪自体の重みにより、降雪時もかさが減る可能性があります。累計降雪量とは、あまり聞き慣れない累計降雪量ですが、初雪からの降雪量をもとに、溶けて消えた分も含め、足し上げた積雪量です。今日、津南町役場観測所の降積雪量。今日の説明。縦の項目は日付です。横の項目は左から、一日の降雪量、累計降雪量、積雪量、午前9時があります。日付ごとに横の数値を読みます。11月19日、一日の降雪量、4、累計降雪量、4、積雪量、午前9時、4、11月20日、9、13、8、11月21日、3、16、6、11月22日、0、16、4、11月23日、0、16、2、11月24日、0、16、なし、11月25日、0、16、なし、11月26日、0、16、なし、11月27日、0、16、なし、11月28日、0、16、なし、11月29日、0、16、なし、11月30日、0、16、なし、12月1日、0、16、なし、12月2日、0、16、なし、12月3日、0、16、なし、12月4日、0、16、なし、12月5日、0、16、なし、12月6日、3、19、3、12月7日、0、19、なし、12月8日、0、19、なし、12月9日、6、25、5、12月10日、0、25、なし、12月11日、0、25、なし、12月12日、3、28、3、12月13日、26、54、 26、12月14日、71、125、74、12月15日、5、130、56、12月16日、0、130、50、12月17日、35、165、60、12月18日、52、217、86、12月19日、0、217、68、12月20日、12、229、68、12月21日、0、229、56、12月22日、0、229、50、12月23日、0、229、40、12月24日、0、229、40、12月25日、0、229、38、12月26日、6、235、44、12月27日、53、288、96、12月28日、19、307、104、12月29日、20、327、112、12月30日、13、340、116、12月31日、2、342、100、1月1日、0、342、94、1月2日、25、367、112、1月3日、10、377、118、1月4日、35、412、148、1月5日、22、434、152、1月6日、2、436、142、1月7日、23、459、150、1月8日、1、460、136、1月9日、0、460、124、1月10日、0、460、112、1月11日、3、463、112、1月12日、9、472、118、1月13日、1、473、112、1月14日、45、518、150、1月15日、0、518、138、1月16日、0、518、128、1月17日、0、518、116、1月18日、0、518、110、1月19日、0、518、106、1月20日、0、518、100、1月21日、0、518、89、1月22日、17、535、104、1月23日、18、553、120、1月24日、26、579、130、1月25日、55、634、154、1月26日、72、706、202、1月27日、42、748、205、1月28日、16、764、206、1月29日、5、769、176、 1月30日、62、831、220、1月31日、46、877、222、2月1日、2、879、206、2月2日、4、883、206、2月3日、0、883、192、2月4日、0、883、182、2月5日、33、916、200、2月6日、5、921、190、2月7日、0、921、184、2月8日、17、938、196、2月9日、12、950、196、2月10日、0、950、188、2月11日、0、950、185、2月12日、4、954、184、2月13日、7、961、178、2月14日、15、976、184、2月15日、1、977、174、2月16日、22、999、192、2月17日、0、999、172、2月18日、70、1069、210、2月19日、40、1109、226、この冬の最高積雪。2月20日、5、1114、210、2月21日、18、1132、216、2月22日、2、1134、206、2月23日、0、1134、196、2月24日、0、1134、190、2月25日、10、1144、198、2月26日、0、1144、186、2月27日、0、1144、184、2月28日、0、1144、180、3月1日、0、1144、170、3月2日、10、1154、174、3月3日、4、1158、172、3月4日、0、1158、164、3月5日、0、1158、160、3月6日、0、1158、156、3月7日、0、1158、154、3月8日、0、1158、150、3月9日、0、1158、144、3月10日、5、1163、140、3月11日、0、1163、132、3月12日、0、1163、122、3月13日、0、1163、120、3月14日、0、1163、118、3月15日、0、1163、116、3月16日、0、1163、112、3月17日、0、1163、105、 3月18日、例1163、100、3月19日、例1163、98、3月20日、例1163、96、3月21日、例1163、95、3月22日、例1163、92、3月23日、例1163、90、3月24日、例1163、84、3月25日、例1163、80、3月26日、例1163、74、3月27日、例1163、70、3月28日、例1163、66、3月29日、例1163、60、3月30日、例1163、52、3月31日、例1163、48、4月1日、例1163、44、4月2日、例1163、40、4月3日、例1163、34、4月4日、例1163、26、4月5日、例1163、14、4月6日、例1163、8、4月7日、小説日、表終わり。写真、ロータリー除雪車で道路端に積もっている雪を飛ばして道幅を広げています。写真終わり。15ページ、生き生き大好き津南町。写真が2枚あります。1、写真の説明。メガネをかけた男性の胸から上の写真です。目を大きく開き、手のひらを広げ、びっくりした表情をしています。吹き出しに、え、津南町って病院を受診する人が少ないの?と書かれています。2、役場の女性職員の上半身の写真が載っています。吹き出しに、そうなんです。津南町国民健康保険加入者の受診率は、新潟県30市町村中30位と最低レベルにあります。上表、上の表、参照。しかしその一方、一件あたり医療費は県内でも上位です。下表参照。これにはいろいろな要因があるとは思いますが、津南町では診療を控える傾向があり、診療に行った時点ですでに疾病が重症化していることが推察されます。と書かれています。写真終わり。表が2つあります。1、上の表。受診率の県平均との比較。単位100人あたりの回数。医療保険制度に加入している方が一定期間にどのくらいの頻度で医療機関にかかったかを示す指標。資料、疾病別、大中分類、統計、新潟県国民健康保険団体連合会作成。表の説明、縦の項目は津南町、県平均、県内順位の3項目。横の項目は、平成26年度、平成27年度、平成28年度の3項目です。年度ごとに数値を読みます。平成26年度、津南町792、県平均1060、県内順位30位。平成27年度、津南町819、県平均1079、県内順位30位。平成28年度、津南町821、県平均1088、 県内順位30位。2、下の表、1件あたり医療費の県平均との比較。単位円。資料、疾病別、大中分類、統計、新潟県国民健康保険団体連合会作成。表の説明、1の表と同じ項目になっています。平成26年度、津南町35,96、県平均25,569、県内順位4位。平成27年度、津南町32,866、県平均26,075、県内順位2位。平成28年度、津南町32,104、県平均26,433、県内順位3位。表終わり。また、医療機関の外来に受診する際の病気では、高血圧性疾患、腎不全、糖尿病が多くなっています。高血圧性疾患や糖尿病は、重症化することで脳血管疾患、心疾患、腎不全などの原因となる恐れがあります。これらの病気は、皆さんご存知のように生活習慣病と言われています。生活習慣病は、軽症のうちは自覚症状がなく、症状が出たときには重症化している可能性があるのです。生活習慣病は予防できる病気。生活習慣病は悪化しないように早期から予防することが必要です。予防方法は生活習慣の見直しをすることです。食事面と運動面の習慣を変えることは大変効果があります。さあ、今年も健康診査を受けましょう。町の健康診査や人間ドックなどは、町から検診費用が補助されており、比較的安い料金で受けることができます。検診結果は客観的な数値で、皆さんの体の状態を表してくれます。毎年受けることで、体の変化を知ることもでき、病気の早期発見につながります。6月1日から各集落の公民館や保健センターなどで町の検診が始まります。申し込みをされている方はお忘れのないよう受診してください。詳しくは3月20日号で配布しました平成30年度健康カレンダーをご覧ください。検診を受け、必要な方は早めに医療機関を受診し、重症化を防ぎましょう。今月は、上倉由美子保健師。
16ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター 765-5455。認知症になっても安心して暮らせる町づくり。認知症の本人と家族への支援。津南町では、認知症の本人、家族への支援の一つとして、認知症の人を支える家族の会、桜会という場があります。桜会ってどんな会？参加者同士が認知症について理解し、経験や思いを共有する場です。認知症のご本人に向き合い、共に穏やかに過ごせる方法を一緒に考え、支え合える場を作ることを目的としています。どんな方が参加しているのですか？認知症のご本人、ご家族、認知症の方を介護している方、見守っている方、介護の経験がある方など、興味のある方はどなたでも参加できます。参加者の声が聞きたい。介護に悩んでいるときに、ケアマネージャーから紹介されて参加しました。自分だけではないと元気づけられました。介護を終えて、ようやく当時の経験や感じたことを話せるようになりました。年を重ねて自分自身のことが気になって、桜会では約束があるので、誰にでも話せることじゃないことを話したり、聞いたりできます。桜会では約束があるのですね。 桜会の中での話題や話し合われた内容などはむやみに外で話さない、個人のことを人に話したり噂話にしないという約束があります。約束が守られることにより参加者は安心して話ができ、お互いの健康や生活をより良くすることにつながります。桜会に参加してみたいわ。初めて参加される方は事前に連絡をいただけるとありがたいです。桜会には約束があり、参加者同士が気兼ねなくお話しできる会です。日程は下の表をご覧ください。桜会の活動予定、日程、平成30年5月8日火曜日、6月26日火曜日、8月21日火曜日、10月23日火曜日、12月18日火曜日、平成31年2月26日火曜日。時間、午後1時半から4時まで。会場、町文化センター1階研修室。なお、時間内は出入り自由です。認知症に関わる個人的な相談がある場合は、桜会事務局、地域包括支援センターへ直接ご相談ください。お問い合わせ、津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。17ページ、健康づくりアラカルト、人とのつながりに感謝。陣馬下石橋玲子さん。毎日の楽しみ、水中歩行。私は平成8年7月、玄関先の階段を上がり、最後の一段で足が動かなくなり、思わずその場にしゃがみ込みました。それまで体は丈夫で病気をしたこともなかった。突然のことに驚き、津南病院で診察を受け、心臓が悪いとの診断を受け、ペースメーカーを入れ、命が救われました。先生から風邪をひかないように、重いものは持ってはならないと注意され、自分で脈拍と血圧測定をしながら健康管理をしています。主人が定年退職したとき、主治医からプールはいいよと教えられてから、二人でクアハウス津南の温泉プールで水中歩行の運動は続き、町の健康体力づくり100日運動実践が1月に4800日達成しました。今年の冬は寒さが厳しかったですが、クアハウス津南はプールの水が暖かく、水中歩行をすると体が温まり行くのが楽しみでした。また同じプールで水泳教室の子どもたちが元気よく泳いでいる姿を目の当たりにし、励みになったり、プールで会う人が笑顔の会釈に心温まります。これからも温泉プールの運動は楽しい日課とし、無理なく続けたいと考えています。家族の健康づくり、日々の食生活。津南町食生活改善推進協議会には、昭和50年発足した時から入会しています。毎日の食生活が大切なことを学び、活動させていただいています。健康づくりには我が家の食卓が大切です。栄養バランスが良く、減塩で薄味になれ、病気にならない体づくりを目標に、調理実習で研修しています。主な活動として、会員と協力し、自分たちが研修したことを、地域の人たちにバランス食等の普及の伝達講習があります。地域の健康づくりに役立つことを願いながらの活動です。毎日の生活は、人と人とのつながりです。周りの人に支えられていることに感謝を忘れずいたいです。写真、優しい笑顔の石橋さん。ご主人と二人暮らし。いつまでも元気でいてください。写真終わり。地域おこし協力隊だより、足ヶ崎地区、上段担当の小山です。津南に来てからそろそろ1年が経ちます。
これで春夏秋冬とすべてのシーズンを過ごしたことになります。
なんとか冬を乗り切ることができたと思ったら、地域の方に今年の雪はゼロくらいなもんだと言われてしまいました。かっこ笑い。私が活動する地域は農業や花弁栽培が盛んな地域で、季節の移り変わりがとてもよくわかります。このところは雪下人参の出荷ラッシュで、先日私が住んでいる集落の農家さんの収穫を取材させていただきました。伺ったお話によると、収穫できるのは 60% 前後、時によりけり。それ以外はというと、病気等でうまく育たなかったり、ネズミに食べられてしまったりするのだそうです。畑にネズミがいるのはちょっと意外でしたが、 そのネズミを捕食する動物もやってくるのだとか。身近なところで食物連鎖の一部を垣間見れました。農業は本当に地道で大変な仕事だと今回改めてそう思いました。機械を使っても手作業の部分が多く、天候に左右され、収穫量についても賭けであったり、そんな大変な職業である農業ですが、最近では新規就農の希望者がとても多いということも伺いました。現代人の生活の在り方や価値観が大きく変わってきているのかもしれません。津南町に来て1年、農業に関わるいろいろな方とお会いしてきて、この豪雪地で農業という道を歩まれている方には何者にもかなわない強さがあると感じました。写真の説明。雪下人参の収穫作業の写真です。遠くに作業している人が2人、手前には掘り起こされた雪下人参がアップで写っています。写真終わり。18ページ、ブックタイム広報ライブラリー4月、宇月。新年度となり、生活や周囲の環境が大きく変わった方も多い季節です。慣れない環境で気がつかないうちに無理をしてしまっているかもしれません。体調には十分に気をつけて頑張っていきましょう。移動図書室について。5月から移動図書室が始まります。なかなか公民館に来られない方、お近くにお住まいの方などはぜひご利用ください。移動図書室のスケジュールは下記の通りとなります。平成30年度移動図書室実施計画表。表の説明。注意事項。ステーションへの到着時間は前後する場合があります。天候や道路状況によりスケジュールを変更する場合がありますので、あらかじめ広報無線等でご確認ください。コース、順番、場所、時間、実施日の順に読みます。コースは A から F までの6つのコースがあります。 A 1. 中津保育園前、9時30分から10時。 2. 秋成公民館前、10時10分から10時25分 3. 下血統ふれあいセンター前、13時50分から14時10分 4. 御霊集落センター前、14時15分から14時30分 5. 慶福園中津、14時50分から15時10分 5月9日水曜日、6月6日水曜日、7月4日水曜日、9月5日水曜日、10月5日金曜日、11月7日水曜日、12月7日金曜日、1月9日水曜日、2月4日月曜日。 B 1. 若葉保育園前、9時15分から9時45分 2. 津南小学校前、13時から13時30分 3. 下船渡本村公民館前、13時50分から14時5分 4. 慶福園北部、14時15分から14時35分 5月18日金曜日、6月11日月曜日、7月3日火曜日、9月12日水曜日、10月10日水曜日、11月12日月曜日、12月11日火曜日、1月8日火曜日、2月14日木曜日。 C 1. 上郷保育園前、9時30分から10時。 2. 津南小学校前、13時から13時30分 3. 泊まるふれあいセンター前、13時45分から14時。 4. 鹿渡り公民館前、14時10分から14時25分。5月14日月曜日、6月13日水曜日、7月10日火曜日、9月14日金曜日、10月15日月曜日、11月14日水曜日、12月12日水曜日、1月16日水曜日、2月5日火曜日。 D 1. ひまわり保育園、9時30分から10時15分2. 上郷小学校前、13時から13時30分 3. 宮の原活性化センター、13時40分から13時55分 4. 大井平公民館前、14時10分から14時25分 5月23日水曜日、6月18日月曜日、7月12日木曜日、9月20日木曜日、 10月11日木曜日、11月22日木曜日、12月17日月曜日、1月21日月曜日、2月18日月曜日。 E 1. 小鳩保育園前9時30分から10時10分 2. 米原公民館前14時から14時15分 3. 大若狭民芸館前15時15分から15時30分なお、大若狭方面は1月で終了となります。5月10日木曜日、6月7日木曜日、7月5日木曜日、9月7日金曜日、10月4日木曜日、11月8日木曜日、12月5日水曜日、1月11日金曜日、2月6日水曜日。 F 1. 北部保育園前9時30分から10時 2. 足ヶ崎小学校前13時から13時30分 3. 上郷クローブ座前13時55分から14時10分 4. リバーサイド三郷14時20分から14時40分 5. カリンの里14時45分から15時5分 5月24日木曜日、6月19日火曜日、7月19日木曜日、9月19日水曜日、10月18日木曜日、11月19日月曜日、12月19日水曜日、1月23日水曜日、2月21日木曜日。表終わり。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時、土日祝日8時30分から17時。休館日、5月1日火曜日、5月28日月曜日。4月の新着図書。ホームページでも検索できます。大人の本、世界史とつなげて学べ超日本史、茂木誠著、角川、アウトドア育能のすすめ、滝康之著、大和渓谷社、絵でわかる日本列島の地震噴火異常気象、藤岡達也著、講談社、漫画でわかる西洋絵画のモチーフ、池上秀弘著、青文堂新興社、剣と十字架、佐伯康秀著、双葉社、子供の本、これ穴、宮西達也作、鈴木出版、私たちの種まき、キャスリン・オー・ガルブレイス作、野良書店、迷路日本一周、中山慶章作、生産者、漫画小学生の英語初めてレッスン、中山兼義監修、世界文化社。ペンリレー、岡村海斗さんから桑原玲子さん大割の。紹介する本、セカンドライフ始めてみました。ボンポン著、大和書房出版社。私がこの著者のボンポンを知ったのは、昨年娘が教えてくれたインスタグラムからでした。実はボンポンというのはご夫婦で、ボンが夫で62歳、ポンが妻で60歳というちょうど私世代のお二人です。インスタグラムのフォロワーが63万人という超人気のご夫婦なのです。なぜこんなに人気が出たかと言いますと、それはご夫婦のファッションにあるのです。ほとんど白髪の60代の二人がギンガムチェックやボーダー柄の洋服等で、何気に二人の雰囲気を合わせていろいろなところへ出かけては、それを写真に撮ってインスタグラムに載せているのです。この人気が話題になって、2冊の本が出版されました。1冊目はファッション中心の本で、2冊目が今回私の紹介するセカンドライフ始めてみましたという本です。2人は30年以上も秋田に住んでいたのですが、雪深く、生活のためには車が必要な土地にあって、10年後、20年後の生活を考えたのだそうです。同居していたボンのお母様を看取り、2人の娘も自立し、ボンの定年退職を機に、車を使わなくてもよい生活に便利な立地を条件に家を探し始めたのです。そしてお墓のある秋田、娘の住んでいる東京にも日帰りのできる、そして何よりも付き合いの深いボンの姉のいる仙台に住まいを決めたのです。家具も食器もあらゆるものの量を10分の1にし、 大きな戸建てから小さなマンションへの引っ越しはものすごい決断だったと思います。でも中古の小さいマンションを2人の住みやすいようにリフォームし、コンパクトな生活をとても楽しんでいるそうです。なかなかボンボンのような生活はできないかもしれませんが、年を取ってからの生き方がだんだんと変わってきているのかと考えさせられる本でした。次は滝沢玲子さんをご紹介します。19ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。館内の明かりが窓に反射して提灯のように桜を照らす、クアハウス津南。館内の明かりが窓に反射して提灯のように桜を照らす、石橋敏子。澄み渡る空に遠くの山々の雪の稜線浮き立ちてみゆ。澄み渡る空に遠くの山々の雪の稜線浮き立ちてみゆ。津端恵子。プーって言った北北線の警笛が鳴れば幼はその度に言う。プーって言った北北線の警笛が鳴れば幼はその度に言う。貝沢恵子。ボードつかみ空中四転するなれに、空は景色はいかに映るや、平野歩夢選手。ボードつかみ空中四転するなれに、空は景色はいかに映るや、恩田久美子。ヨーグルトに混ぜるイチジク柔らかき、甘さ優しく口に広がる。ヨーグルトに混ぜるイチジク柔らかき、甘さ優しく口に広がる。丸山直子。容赦なく雪の炎の吹きつけて、たる日の列の霧岸覆う。容赦なく雪の炎の吹きつけて、たる日の列の霧岸覆う。小野寺常世。妻留守の薪ストーブの火を守り、今宵はズボンのほころびを縫う。妻留守の薪ストーブの火を守り、今宵はズボンのほころびを縫う。高橋春江。我が年を人に問われて笑いつつ、昭和の先祖とこたうる我は。我が年を人に問われて笑いつつ、昭和の先祖とこたうる我は。内山菊。年々に手書きの文字の減りゆくを、寂しみつつも繰り返し読む。年々に手書きの文字の減りゆくを、寂しみつつも繰り返し読む。尾身初江。気に入れる若き写真の一枚を家にせんと持ち歩くなり。気に入れる若き写真の一枚を家にせんと持ち歩くなり。滝沢勝江。祖母我と母の名連ね孫からのカーネーションの鉢植え届く。母の日。祖母我と母の名連ね孫からのカーネーションの鉢植え届く。風巻京子。雪解けて芽吹く柳を眺めつつ、妻たりし遠き日々の思わる。雪解けて芽吹く柳を眺めつつ、妻たりし遠き日々の思わる。鈴木綾子。肉体とともに精神の滅ぶるを必然として我の今あり。肉体とともに精神の滅ぶるを必然として我の今あり。萩原光之。調整学園。外出の少なくなりし日々なれど、たまたま友に会えて嬉しき。外出の少なくなりし日々なれど、たまたま友に会えて嬉しき。富澤君。県境より国道沿いを500個の雪祭り客迎える提灯。県境より国道沿いを500個の雪祭り客迎える提灯。島田正幸。俳句、岩菅俳句会。3月。北窓を開き大きく深呼吸。北窓を開き大きく深呼吸。耐え。病む足を容赦なく噛む寒さかな。病む足を容赦なく噛む寒さかな。久子。紅白の恋の紅すく薄氷。紅白の恋の紅すく薄氷。房吉。捕まえて服肉球の春の泥。捕まえて服肉球の春の泥。吉次。一秒にして息災や桃の花。一秒にして息災や桃の花。玲子。子も孫もなきひな祭り一人飲む。子も孫もなきひな祭り一人飲む。敏子。一曲をなして流るる雪下水。一曲をなして流るる雪下水。当選。室先の花の見ている窓の外。室先の花の見ている窓の外。都州。約束を皆うやむやの吹雪かな。 約束を皆うやむやの吹雪かな。チネオ。缶の水一口ごとにカツ入れて。缶の水一口ごとにカツ入れて。サダ。コーヒー香り電話も静か春の昼。コーヒー香り電話も静か春の昼。三重。
20ページ、病院祭事記、フレイル予防のために、管理栄養士、吉野博士。フレイルとは、虚弱、健康障害を起こしやすい状態です。フレイルを放置すると、要介護状態へとつながります。原因は、低栄養、サルコペニアです。高齢期になり、食事量が減ることで起こりやすくなります。低栄養は、健康を維持するために必要なエネルギーや栄養素が不足した状態で、体重減少や痩せた状態が認められます。サルコペニアは加齢に伴う筋量、筋力が低下した状態です。3食、規則正しく食べる。主食、主菜、副菜の揃った食事を心がける。牛乳、乳製品、果物も、適宜食べる、適度に体を動かすを意識することがフレイル予防と言えます。特に食事からのタンパク質摂取量が減ると、体の筋量、筋力低下を促します。毎食、主菜として肉、魚、卵、大豆、大豆製品のいずれか一つを食卓に挙げていただければと思います。年金コーナー。国民年金保険料は、納期限を確認して忘れずに納付しましょう。国民年金被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が送られます。年度途中で60歳となられる方は、誕生日の前日の属する月の前月分までです。年度途中で被保険者となった方は、届け出後、2から4週間後に納付書が届きます。納付の方法は、現金納付、納付書を使って金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替、クレジットカード納付、電子納付があります。なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでお得です。納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、忘れずにお納めください。年金相談をご利用ください。役場は国民年金窓口のため、厚生年金の請求や各種手続きについては、6日待ち年金事務所へのご案内が多くなります。遠くまで手続きに出かけるのが大変な場合は、近くで開設される年金相談をぜひご利用ください。専門の担当が対応いたします。津南町役場、毎月第3木曜日、午前10時から午後4時。十日町クロス店、毎月第2、第4木曜日、午前10時から午後3時。いずれも先着順の予約制ですので、次の問い合わせ先に電話を入れてご予約ください。また、6日町年金事務所に直接相談に行く場合も、事前のご予約をお願いします。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0802、クロス店年金事務所相談予約。税務町民課町民班、役場相談予約、電話 765-3113。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。4600日、高橋美佐子、美玉。2700日、涌井勝子、大割野。 2100日大倉敏夫小下がり、2000日若井栄一穴山、1500日渡辺秀子正面、1400日石橋俊治割の久保田夏小下がり、1100日藤野木康子船山、1000日福原幸子泊まる、600日島田美佐赤沢、500日恩田由里子鹿渡り、400日樋口木の井船山、200日石原和夫大割の山本文子中子、100日滝沢美恵子赤沢。主な運動、ラジオ体操、テレビ体操、肩骨体操、水中運動、柔軟運動、ウォーキングほか。議会コーナー、実施された行事、3月29日第1回臨時会、29日議会運営委員会、4月1日特別養護老人ホーム三里園竣工式、5日県町村議会議長会議長会議、6日津南小学校増築棟竣工式、6日全員協議会、6日第2回臨時会、7日日本障害者スキー連盟 JPS スポンサーカップ、11日町政事務嘱託委員会議、12日津南町建築協議会総会、13日津南町交通対策協議会定例会、14日津南町スポーツ少年団入団式、17日民生児童委員との懇談会総文福祉常任委員会、18日長生学園入園式。今後予定されている行事、4月23日農業改良会議産業建設常任委員会、24日津南町学術文化スポーツ奨励賞表彰式、27日平成29年度成果巡視産業建設常任委員会、27日津南町身体障害者互助会定例総会、5月3日津南町成人式、8日全員協議会。21ページタップで行こう。 NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。タップスイミングスクール、幼児・児童10回または20回短期水泳教室参加者募集。クアハウス津南では様々な運動教室を開催しています。その中でも好評いただいている短期水泳教室が今年もいよいよ始まります。水泳は子供から大人まで年齢を問わずとても人気があるスポーツです。心と体を共に鍛えることができ、今や習い事の人気ナンバーワンとなっています。タップスイミングスクールでは、プロのコーチが水泳の基礎から丁寧に指導しますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。特に、この短期水泳教室は初めての方におすすめの教室です。参加を希望される方は、町内小学校または町内保育園から配布される水泳教室募集案内兼申し込み書にご記入の上、クアハウス津南までお申し込みください。日時5月12日土曜日から毎週土曜日。日曜日の場合もあります。幼児、午前10時15分から11時15分、午後4時15分から5時15分。児童、午前11時30分から午後0時30分、午後5時30分から6時30分。午前、午後のどちらかを選択してください。場所、クアハウス津南25メートルプール。対象、幼児、年中、年長。 児童小学1年生から6年生、内容水泳教室、料金クアハウス会員、タップ会員、10回コース9,800円、20回コース16,500円、一般10回コース18,000円、20回コース18,000円、その他、人気がある教室なのでお早めにお申し込みください。申し込み者の状況により受付を締め切る場合があります。駐車場に限りがあります。できるだけ乗り合わせ等のご協力をお願いします。お問い合わせ、クアハウス津南、電話765-3711、タップ事務局、電話765-5776、ファックス765-3596。写真、写真の説明、プールの端に腰掛けた幼児たちがコーチの前で足を動かし水しぶきを上げています。写真終わり。ジオサイトを探検したい、メンバー募集中。ジオサイトナンバー49、魚野川、地質景観。魚野川は群馬県の野反港源流都市、切明で雑魚川と合流して中津川となります。魚野川渓谷は、苗場山麓で一番古い地層である血統層の硬い岩石で構成され、絶壁が続き、砂岩が岩壁、右岸は原生林となっています。川沿いは血統層の変質火山岩、グリーンタフで、その硬い部分が大小多くの滝を作っています。岩菅山の8合目付近から上は、盤上雪裡のある黒色の安山岩溶岩で、これは高い火山岩類と呼ばれる中新世後期、約550万年前の火山岩です。支流である渋沢より奥の魚野川源流地域は、森林生態系保護地域の保存地区となり、入山が規制されています。魚野川沿いは保全利用地区で、面積は約1万ヘクタール、本州第2位の森林地帯となる見事な原生林が広がっています。ジオサイトナンバー50、長瀬神殿遺跡。長瀬神殿遺跡は、仕組み川砂岩、標高約520メートルの宝の木坂段丘面に位置する縄文時代の遺跡です。本遺跡からは、5500年前の火炎型土器が出土しており、当時の集落が形成されていたと考えられます。さらに、この資料は、津南町の縄文時代の遺跡や文化、当時の人々とのつながりがあったことを示しています。この土器のレプリカが、栄村歴史文化館コラッセにて展示されています。また、この土器のモニュメントが、道の駅新越栄の敷地内に設置されています。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-1600。 写真が2枚あります。写真の説明、1、岩肌を流れ下る川が水しぶきを上げています。2、火炎型土器の写真です。写真終わり。22ページ、農業委員会の窓、家族みんなで経営参画、家族経営協定書に調印。3月23日、津南町役場において家族経営協定調印式が行われました。農家が家族内で話し合って、経営計画や生活設計、役割分担や就業条件、労働時間、報酬、休日、などのルールを取り決め、文書化することによって、自覚と責任を促し、経営と暮らしの向上を図ることを目的としています。今回、協定を締結した農家は2組です。1組目は、貝坂の 桑原重和さんと妻の京子さんで、後継者の和也さんを加えた再締結となります。二組目は大井平の中島孝之さんとお母さんの中島久子さん、妻の愛子さんを加えた再締結となります。家族経営協定を締結することにより、認定農業者の共同申請や農業者年金制度における国庫補助が受けられるなど、様々なメリットがあります。調印式は上村町長、鴨川十日町振興局農業振興部副部長、和久井農業委員会長の立ち会いのもと、終始和やかに行われました。家族経営協定を締結したいご家族の方は、お気軽に津南町農業委員会までお問い合わせください。写真の説明。白い大きなテーブルに向かい合って座った人たちが、書類に署名、捺印をしています。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事、2月26日第8回総会、3月23日家族経営協定調印式、26日第9回総会。大地に生きる中村康さん、51歳、宮の原。上半身の写真があります。10年ほど前に津南町に戻り、米農家としてお米を作っています。耕作面積も当初から2倍になりました。農業を生業としていると、辛いことや苦しいこともありますが、それ以上に自分が手間暇をかけただけ、作物も応えてくれるところにやりがいを感じています。まだまだわからないことばかりですが、周りの先輩たちのやり方を見ながら、毎年試行錯誤を繰り返しています。そんな中で昨年、米の品質評価で表彰されたことは、とても嬉しい出来事でした。現在、国の農業政策が大きく変わろうとしています。より良い品質のお米がこれまで以上に求められ、魚沼産コシヒカリもより一層厳しい競争にさらされることになります。この中山間地域でいかにしてコストを抑えて安心安全で品質の良い農産物を作るのかという問題は、単に農地の集約、大規模化、機械化だけで、すべて解決できる問題ではありません。むしろ安心安全で品質の良いものはコストがかかるということを積極的にアピールしていくことも重要です。また少子高齢化によりお年寄りがこれまで大切に守ってきた田畑が年々耕作できなくなってきています。担い手農家もすべてを受け入れることが困難な状況がこれからも出てくると思います。津南町には農業にやりがいを持って頑張っている若者もいます。そうした人たちの声を積極的に聞き、支援をしていくことにより、より多くの若者が農業に携わることができるような体制づくりが必要になってきます。これからの厳しい状況の中で、担い手を確保し、さらなる品質の維持・向上を図るためには、個人としてできることは限られています。個人や企業、農協などの組織から、地域、町までが一体となったブランド作りが重要になります。津南町には、お米をはじめ、アスパラ、スイートコーン、青果、トマト、雪下人参など、世界に誇れる素晴らしい農産物がたくさんあります。日本一の津南ブランドを作ることこそが、これからの津南町が進む道だと考えます。私は津南町の一番の財産は、豊かな自然と温かい人のつながりだと思っています。思いやりのあるこの町を、これからもずっと守り育てていくことが、現在の私たちの一番大切にしていかなければいけないことだと思います。そのために 微力ながらできることは進んで協力していくつもりです。23ページアドアド通信衣食住アドバイザーのアドバイス。丹後の節句とちまき、農村地域生活アドバイザー藤の木よき子、中深み。例年になく寒さ厳しい冬でしたが、暖かい春の訪れとともに新年度が始まり、なんとなく気ぜわしくなってきましたね。今回はちまきについてお話ししたいと思います。ちまきは5月5日、端午の節句に男の子の成長を祝って食べられてきた昔からの行事食です。皆さんのお宅でも端午の節句にちまきを作って食べますか？年配の方は昔から節句にはちまきをと作られる方が多いようですね。ただ高齢になると笹の葉の確保が自分では難しくなり、作らなくなったという場合もあるようです。スーパーに行けば材料もできたものも売っていますが、山に行けば笹の葉も好きなだけ確保できるので、昨年は地域の友人と笹の葉取りに行ってきました。笹の葉は昔ながらに干して保存する方もいると思いますが、洗ってから茹でて冷凍保存すると、使うときは解凍してそのまま使えるので楽ですよ。場所にもよりますが、笹は7月の土用前に取った方がいいと言いますので、7月10日前後くらいに取るのが良いかと思います。仕事が忙しく、なかなか難しい方も多いと思いますが、短時間でたくさん取れますので挑戦してみてください。そして、冷凍保存しておけばいつでも使えますので。ちまきも最初は上手に作れなくても、数を作るたびにきれいにできるようになります。自分で作ったちまきを食べるときは感激ですよ、きっと。ちまきは郷土料理集にも載っていますのでご覧ください。写真の説明。竹かごに笹の葉とよし、もう一つの竹実に三角にまとめられたちまきが5つ写っています。写真終わり。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへカラーメールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス。info-tsunan@mail-mag.net。 登録用メールアドレス。regtsunan@tsunan.mail-mag.net。 QR コードもあります。
24ページ。ナジョモン通信。春季企画展。縄文遺物と現代美術。考古学から生まれるアート。会期、4月21日土曜日から6月24日日曜日。入場料無料。文化財修復家堀江武氏による縄文遺物を参考に制作した現代アート展です。津南町と県外の出土品も展示します。アートと考古学の共演をお楽しみください。ギャラリートーク。日時、5月4日金曜日、10時から11時、参加費無料。写真、ウルトラスカルプチャー。写真の説明、展示会のポスターのような写真が掲載されています。写真終わり。開発行為を行う場合は一度ご相談ください。土地に埋蔵されている遺跡を 埋蔵文化財と呼び、文化財保護法の保護の措置という法律で定められています。よって、土地の改変が生じる工事を行う場合は、遺跡地図から工事用地における遺跡の有無を検討する必要があります。そして、工事内容を事前協議して、必要があれば遺跡調査が必要です。検討と協議には時間を要する場合がありますので、工事計画を立てた際は、速やかに教育委員会文化財班 765-2299 までご相談ください。表。ナジョモンで5月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付もか。ただし、定員になり次第締め切ります。なお、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン。電話。765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日木曜日、10時から12時、カラムシのミサンガ、1000円、中学年以上。10時から15時30分、縄文丸ごと1日体験、要予約。1500円、低学年以上。13時30分から15時30分、安銀編み初級編、1000円、中学年以上。13時30分から15時30分、まが玉作り、500円、低学年以上。4日、金曜日、10時から11時30分、トントゥー作り、300円、低学年以上。10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年以上。10時から15時30分、まが玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分、ひょうたん細工、300円。低学年以上。13時30分から15時30分。企画展ワークショップ。服を土偶に。要予約。1000円。高学年以上。5日土曜日。10時から12時。土器作り。500円。低学年以上。10時から15時30分。まが玉作り。500円、低学年以上。13時30分から15時30分、縄文人の食を探る、探しに行こう春の味、400円、低学年以上。6日、日曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上。13時30分から15時30分、まが玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分、琥珀の耳飾り風ペンダント、1000円、実際以上。12日土曜日、13時30分から15時30分、ひょうたんのマラカス、500円、低学年以上。13日日曜日、13時30分から15時30分。カラムシの糸より、1000円。中学年以上。19日土曜日。13時30分から15時30分。逃走機を使ってみよう。300円。低学年以上。20日日曜日。10時から12時。蕎麦打ち。要予約。1000円、中学年以上。26日土曜日、13時30分から15時30分、苔玉作り、500円、低学年以上。27日日曜日、10時から12時、身近な薬草、300円、低学年以上。 表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。島田美咲、宮野原。厚志さん、久美子さん。星野芽衣、正面。慎吾さん、光さん。末永くお幸せに、結婚。小林厚志さん、割野。柳美希さん、十日町市。恩田祐樹さん、鹿渡神殿。西野美智子さん、十日町市。石沢裕太さん、上野。上村彩さん、大割野。お悔やみ申し上げます。死亡。滝沢久子さん、85歳。神血統。島田和春さん、86歳。赤沢。山田真希さん、90歳。前倉。丸山福夫さん、72歳。割野。山田茂雄さん、91歳、大割野。樋口和井さん、86歳、船山。桑原けさよしさん、90歳、船山。中沢武雄さん、99歳、源那山。清水貞子さん、86歳、大割野。岡村民さん、93歳、秋成。岡本又平さん、86歳、大割野。丸山一次さん、91歳、博羅。滝沢玉江さん、94歳、八千。広報編集室。広報担当2年目に突入いたしました。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。例年に比べると暖かな日が多く、町中に春を感じるものがたくさん目に入るようになりましたね。皆さんはお花見へ行かれたでしょうか。私は桜の撮影には行きましたが、お花見には一度も行かずじまい。春を満喫する前に夏が来そうです。広報をやっていると、月日が経つのがあっという間で驚きます。山菜でも取って春を味わいます。船木公平。津南町の人口。4月1日現在、括弧内は前月比。人口9807、括弧マイナス27。男4744、括弧マイナス11。女5063、括弧マイナス16。世帯数3545、9。転入32、転出57、出生8、死亡10、婚姻2。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585。電話、025-765-3111 代表。ファックス、025-765-4625。ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール、info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で4月20日号を終わります。